さあ、今回はソ連が1960年代にかけてどんなことをしていたのかという話に入っていきたいと思います。
はい、アポロ計画以前は、ソ連大優勝の宇宙開発戦争だったんですけども
大優勝だった。はい、
はい、その後ですね、失速でもないんだけど、どんどんアメリカに抜かれていく形にはなってしまっていました。それはまあわかんないんだけど、アメリカって科学的なその探査とか、を推し進める力がものすごく強かったっていうのと、なんだろう、ソ連の方がどちらかというとその有人探査よりかはサンプルリターンも無人でやったりとかしてて、まだアメリカ人しか、月に行ったことがないんですよね。
今でも。そうなんだ。
そうです。
へー、知らなかった。
だから、その方向性がね、やっぱちょっとアメリカと友人で月に行こうとしたアメリカと、そうではなくて無人でサンプル取ってきたりしようとしてたソ連とでちょっと方向性が違くって、で、まあその友人ってもちろんめちゃめちゃ難しいし安全性を確保しないといけないんだけど、でも無人の探査も無人で難しくって、それもまた違った難しさがあって、サンプルリターンにしてもどうやってサンプル取ってくるかとか、どうやってこう密封して閉じ込めるか、なんかそういったね、あの難しさもあって、でルナシリーズ、ソ連がやってた月の探査をルナシリーズと言います。
はい、アポロに対して、はい、ルナシリーズなんですね
と言って、1号から24号まであります。
アポロ計画は6年間だったじゃないですか。66年から72年、はい、ルナシリーズ24号まで、
そう、細く長くって感じですね。1959年から76年までやってます。
アポロ計画よりちょっと長いね。ちょっとというか結構長いね。
結構
長いね。17年間か。
で、アポロ計画が17号で終わったのは、資金が尽きたっていうのが、まあ、大きくて。まあ、それだけアポロ計画に短期間で膨大なお金を投資してたから、まあ、あんだけ成果を残したっていうのはあるんですけど、ソ連はその分、細く長く地道にやったって感じですね。
へー。ルナシリーズ。じゃあそのルナシリーズについて教えてもらいましょうか。
はい。最初はね、やっぱりね、ソ連が勝ってるっていうか、ルナシリーズのルナ1号は、月軌道に、世界で初めて到達する。月の周回軌道に初めて到達したのはソ連のルナ1号でした。
あ、アメリカのアポロ計画が始まる前ですもんね。
はい、前です。1959年の1月に、すでにソ連は月軌道に到達していて、その同じ年の9月には、ルナシリーズのルナ2号が月に、ハードランディングって言って、
ハードランディング、
硬い着陸と書いてハードランディングって言うんですけど、
は
い、
へー、
地面にこう激突する形で着陸させることを言います。
もう突撃って感じか。
うん、突撃って感じ。
へー。
でも、まあ、突撃っていうか落下だね。周回軌道から落下させる。
はい、もう月の重力で落ちていく、
ね。落ちていく。
はい。
そう、
はい。
ふわっと降りなくて、もうガツーンってぶつかって終了。戻ってこないみたいな感じ。
はい。
です。で、その次、ルナ3号が1959年の10月、2号の1ヶ月後に飛び立ちまして、
早いな。
月の裏側を初めて撮影します。世界で初めて。
この時まだ59年だし、アポロ計画なんて全然始まってないけど、もう月の裏側写真撮れてたんだ、この時で。
そう。1959年に月の裏側を撮影します。なんか、これルナシリーズのハイライトみたいな感じ。
あ、一番でかい成果。
まあ、 一般的に知られているのはこれが一番大きい成果かな。
うん、なんかちょっとインパクトあるもんね。
うん、月の裏側は、表側と裏側で結構月の表情って違くって、
うんうん、
月の表側、いつも私たちが見ている面は、この模様があるじゃん。
うん、あるね。
でも月の裏側って全然それがなくて。
へぇ、全体的に暗いの、うん、全体的に明るいの。
明るい。
明るいんだ。
そう。
そうなんだ。
っていうので、うん、そう、ちょっと違う感じになっているとかっていうのが、これで初めて分かりましたね。
へぇ。
で、しばらく空いてから、ルナ4号から8号が1963年から65年にかけて、今度はハードランディングじゃなくて、ソフトランディング。柔らかい、こう、ふわっと降りる。ふわっと降りて、まあ、サンプルリターンとか、いろんな探査をする、軟着陸というのをやり始めます。
はい。はい、
でも、4から8号では失敗します。
軟着陸を目指し、もう無人なんだよね。無人で軟着陸をやろうとして失敗、立て続けに失敗。
失敗する。
はい。
はい。まだアポロ計画は始まってないですね。65年なので。
あ、始まってないですね。始まる前年ですね。
はい。
はい、
で、その次、ルナ9号で、やっと軟着陸に成功します。
はい。
で、1966年でアポロ計画が始まったので、この頃ですね、ソ連が月に軟着陸に成功したぐらいで、アポロ計画が始まりだしますね。
アポロ計画最初の何回かは無人で飛ばしてましたね。
うん、そうですね。無人で飛ばしてて。
はい。
まあ、地球上で、実験して、試験してたのもあるけど、テスト飛行とかしてましたもんね。
うん。
で、その後、ルナ10号が、1966年の4月3日に世界で初めて月の赤道周回軌道に入ります。
月の赤道周回軌道。これって、なんだっけ、アポロ、なんだ ?7 号、9号は地球の周りか。8号、10号が月の周りを有人で回ってましたみたいなこと言ってたじゃん。うん、
はい。
それの、同じ周回軌道かね。ね、はい。
に、それにソ連が、はい、初めて入ってたと。
はあ、この時は無人ですね。
はい、無人で2ヶ月間の測定をします。はい、
へえ。
で、ルナ11号から14号では周回探査とか、ソフトランディングを繰り返して探査を行って、
うんうん、
で、その次、ルナ16号で、ここが二つ目のハイライトかな。ルナシリーズのハイライトで、1970年だからもうアポロが行った後だね。アポロ11号が降り立った後です。69年だったのでね。
はい、あ、アポロの11号は69年。その次の年ですね。
うん、16号。次の年には、史上初の無人による土壌採取ミッション。つまりサンプルリターンに成功します。
おー、無人で。
はい。
はい。アポロ11号の時は有人で人がサンプルリターンしてきたんだよね。
そう。だからもう1回の探査で20キロとか月の石持って帰ってきてたのよ。アポロ11号が 21.6 キログラム持って帰ってきていて、全部で387キログラムぐらい持って帰ってきてるので。
うん、言ってたね。この無人によるサンプルリターンは、多分もっと少ないんだよね、うん、きっと。そんなに大量にバカしか取れないよね。
そうです。16号の、まあ、リターンサンプルの重さは 0.10kg だから 100g ですね。
あ。やっぱり桁がね、ちょっと違うよね。まあでも、うん、それでもなんか、桁がまあ、頑張ってる気がするけどね。
1、2、3つ落ちる、
うん。20キロだったら。
まあ、無人で行くとね、やっぱちょっとしか取れないんだけど、ま、違った難しさがありますよね。次、ルナ16号が、サンプルリターン成功した後、まあ、17号、18号とあって、次19号が1年にわたる周回観測を行います。
月の1年に、
そう、
地球の1年。
あ、地球の1年を月に行ったと。
おー、はいはいはい。
周回観測していて、で、その後、20号から24号で、 何回もその周回観測とかソフトランディングでたくさんの写真を撮影したりとかサンプルリターンを行いました。
うんうん、
ルナ20号で 30g、 ルナ24号で 170g のサンプルを採取してますね。
おお、これも無人なんだね。
無人、
はい。ソ連は無人で行くのを貫いてますね。
なんかね、ちょっと聞いたことある話なんだけど、
うん、
ルナシリーズでなぜ月の科学があんまり明らかにされなかったかっていうと、ルナシリーズは、なんかね、ソ連は今月探査で重要な岩石の専門家みたいなのがいなくって、
うん、
ソ連の宇宙開発に関わってたのが、もっと別の専門家で、で、宇宙探査の方針として、たくさん写真を撮るみたいなやり方をしてたらしい。で、アポロ11号がさ、例えば、なんだっけ、その、宇宙船とか太陽風の検出をしたりとか、磁場を測定してみたり、地熱を測ってみたり、地震計を置いたりとか、していたのに対して、
うんうん、
ソ連は、サンプルを持って帰ってくるのと、あと、たくさん写真を撮るっていう二つに特化してたというか、二つしかしてなかったから、うんうん、あまり月の科学はルナシリーズでは進歩しなかったっていう感じですね。
へえ、やっぱじゃあ月を探査しようとか、月についての研究を進めようとすると、こう、地殻とか地面岩石にこう焦点当てて、何?実験とかをやってたアポロ計画の方がこう的を得てたというか、なんて言うんだろう、その方が月に関しては適してたっていう感じなのかね、こう研究の方向性が。
そうだね、うん、
うーん、
月は地盤もないし、まあ本当に大気もないし、ただもう岩がそこにある感じだからね。月の研究するにはやっぱ岩の専門家がいた方が科学は進歩しやすかったっていう、まあそれとあとは資金力の違いかな。でアポロ計画がめちゃめちゃこう成果を残しましたけど、うん、ルナシリーズもこう見てみると66年ぐらいか、
うんうん、
くらいまではアポロ計画にだいぶリード取ってたけど、
うんうん、
アポロ計画というかアメリカにはだいぶリード取ってたけど、いきなり69年で抜かれて、抜かれてというか、まあ、目指してたベクトルは違うんだけど、
うん、
いきなり向こうが有人探査行って、
うん、
で、その後、ソ連が無人のサンプルリターンを行ったという流れですね。うんうん、
やっぱりじゃあアポロ11号っていうのがだいぶこうなんて言うんだろう、人間全体を見ても、あ、宇宙開発の全体を見ても人間が最初に宇宙に、あ、月に降り立ったっていう意味でもこう何意味合いとしては大きいし、プラスこうアメリカ対ソ連じゃないけどの時でもこうアメリカが明確にソ連にリードしたこう一個の何ターニングポイントじゃないけど、
そうだね。
ね、ポイントのになる出来事だったんだね。
うん。もうそのアポロ11号が月に降り立ったことで、その当初のアポロ計画の目的だった、その宇宙開発でね、アメリカが優位に立つみたいな目標もそこで達成されたんじゃないかなって思うくらい、
うん。
アポロ11号の残した功績は大きいと思います。
はい。ということでルナシリーズ聞いてきましたが、はい、翻ってアポロ11号、アポロ計画のことを、なんて言うんだろう、存在の大きさみたいなのを再確認できたんじゃないかなと思います。
はい、
そう
ですね、
はい、
で、月探査って、
うん、
何も NASA と、ソ連、アメリカとソ連だけではなくって、実は中国もインドもやってって、あとどこだったかな、別の NASA も NASA とソ連以外の国もやってて、
うん、
で、もちろん日本もやってるんです。
はい、おお、やっと日本が出てきます、
はい、日本の月探査で最も有名な探査機がかぐやと言って、
うんうん、
こ これが世界的にも多大なる功績を残したリモートセンシングによる探査なので、それを次回以降喋っていこうと思います。
はい、さあやっと出てきました、日本かぐやですね。ちょっと楽しみになってきましたね、
はい、
では次回から日本の月探査の成果かぐやについて見ていく回になると思いますので、次回もお楽しみに、はい。
番組の感想や私たち2人へのメッセージは、コペテンナイト@gmail.com、copetennight@gmail.com、またはツイッターでハッシュタグコペテンナイトをつけてつぶやいてください。お待ちしています。次回もお楽しみに。